スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回集客をしてお客様を教育するってお話だったんですけども、教育が一番大事なんですよね。
そうですね。
教育で一番いい方法ってありますか？
なるほどね、はい、教育でいい方法ね、うん、ビジネスでは、まあ、商品を売ろうと思ったら、そのまあ見込み客を集めて、見込み客を教育して見込み客に売るっていう、この3ステップが、まあ、もう黄金比率じゃないですけど、まあ、もう超重要ですよと。特に僕はその教育に対してすごい目を向けていたわけですね。でそれまで、今までっていうのは、僕は電話でアポを取って即決みたいな、もうその見込み客にアポ取っていきなり売るみたいな教育して売るが入ってるんですけど、全部それをワンステップで全部やってたんですね。それができる営業が強いぞみたいな感じで考えていましたし、まあ、それがね、最強の営業法だと信じて疑わなかったんですけど、まあ、で時代が関わってくるとやっぱりだんだん通用しなくなってきたわけですね。で仮にそれで売れたとしても、やっぱキャンセルが来るんですよ、うん、昔と違ってアポも入りにくいんですよ今はで、仮にね、そのクロージングの段階になってきても、やっぱ相見積もりになったりもしますし、そのちょっと待ってくださいよと、検討させてくださいよだとか、そのネットで検索したいんだっていうことも言われてしまうわけですね、うん、でこれは教育をすっ飛ばしてるから、やっぱそういうふうなことになっちゃうので、教育することに成功できれば、見込み客を教育することができれば、相見積もりしたいんですだとか、ネットで検索したいんですなんていう、そういう鬱陶しい断り文句っていうかね、そういうのが全部なくなるわけですね。だから教育っていうのはすごい大事ですよと。多分昔のセールス、僕が昔やってたような感じだったら、教育っていうより、言うよりかはそのセールストークみたいな感じだったと思うんですけど、セールストークだけではやっぱりこれから先は難しいです。はい、クロージングに入ってもなかなか売れないですし、仮に売れたとしてももうキャンセル来ますよっていう話ですね。じゃあ教育ってどうすればいいんですかと、はい、一番いい教育方法なんですかって言えば、僕は小冊子を使いました。小冊子が一番いいと思っています。はい、まあ、インターネットの、ね、情報販売してる方はその PDF とかで、ね、なんか配ったりしていますけど、まあ、僕はリアル店舗でそのリアルな商品を売っているわけですから、そのネットの PDF っていうよりかは現物の方がいいかなというふうに思っていました。現物、
年齢にはよらないんですか？
年齢ね、年齢にはどうかな。じゃあ千里さんに聞きますけど、ネットでその PDF がペローンと来て、これ見て勉強してくださいねじゃないですけどね、こう見て学んでくださいねっていうのと、リアルで小冊子がボーンって届くのと、どっちの方が信頼度が高いと思う？
リアルの方です
ね。リアルの方がいいと思うよね。
あと PDF だったら後にしちゃいます。
なるほどね、はい、読まないとかね、 だってスマホとか、まあ、当時は僕がやってきた当時っていうのはスマホがまだなかったのでパソコンだったわけなんですけど、家でパソコン開いてカチャカチャ PDF をその例えば50ページとか100ページとか読むんかっていう話ね、多分読まないと思うんだよね。まあ、当時もね、やんたん YouTube とかにそういう面白いニュースとかのに流れていってしまうから、そういうのをなるべくやめておきたかったっていうのと、やっぱネットはね、ちょ当時も含めて今もそうだと思うんだけど、今はちょっとマシかなと思うけど、やっぱちょっと信用度がねちょっと低いんだよね。インターネットの PDF で配りますっていうのはやっぱちょっと低いかな。やっぱこうリアルの、例えば僕だったらその本があるっていうね、書籍があるからその書籍読んでくださいねっていうのと、その PDF 読んでくださいねっていうのではどちらの方がその僕個人に対して信用度が高まるかってことを考えたりだとか、信用度が低くなってしまうのはどちらかっていうことを考えると、やっぱ PDF はちょっとどうかなと思いました。で、実際、まあ、いろんな方も聞いてて、そのやっぱ PDF で来られると、さっき千里さんが言ってたように、いや読まなくなるなとか、ちょっと信用度が高くならないとかね。で、特に僕は太陽光発電扱ってましたからね、高額商品ですよ、何百万もする商品ですよ何百万もする商品を PDF でペローンってきて、これ読んどいてくださいねって言われて、で果たしておいい買おうとか言ってなるかっていうと、リアルの方がいいなと思いました。はい、その辺に関してはリアルの方がいいよなっていうことになったんで、まあ、僕はリアルの方でも PDF 調査紙を直接送るっていうふうにしたんですね。で、教育で一番大切なことって一体何かっていうと、これみんな忘れがちなんですけど、あのめちゃくちゃ大事なことがあります。はい、教育で一番大事なことって、こちらからどうぞ読んでください、見てください、やってください、聞いてくださいとかじゃダメなんですよ。これは子供に勉強しなさいっていうのと一緒で子供勉強しないみたいな感じでね、やってくれないわけですね。そうじゃなくて、こちらからそのやってくれ、見てくれ、聞いてくれってこっちから仕掛けるのではお客さん逃げちゃいますから、そうではなくてね、あの来てもらえるようにしなきゃダメなんですよ。学びたいんですと、あなたの情報を知りたいんです、話聞かせてくださいっていうふうに、そのお客さんから行動させなきゃダメなんですね。お客さんを動かさなきゃダメなんですよ。お客さんが止まってたままで、営業マンがこちらからこれ見てくださいね、見てくださいねって言っても見てくれないので、お客さんの方から見たいですって来させないとダメなのね。だからお客さん、まあ正確に言えば見込み客なんですけど、見込み客に動いてもらう必要があったわけですね。だから、広告が大事なんですよ。広告が大事。なぜなら営業マンといきなり出会いたくないからです。はい、お客さん、見込み客っていうのは、いきなり営業の方と出会って喋りたいのかとか、話を聞きたいのかっていうと、そんなのはまっぴらごめんですよっていうふうになりますから、そうではなくて、何かしら営業マンとかと対面せずに情報が欲しいなっていうふうになるわけですね。で、そこで一番いいのが広告です。で、広告の中には、ホームページも含まれています。広告とホームページはセットで、今だったら絶対いりますから、まあ、当時ね、広告とホームページっていうのはついで考えた方がいいなって言ってやったわけですね。で、その広告っていうのが良かったのかなっていうふうに思います。はい、広告を見てお客さんが動くっていうパターンですね。キンコーンってインターホンを押してどうぞって言うんじゃなくてね、お客さんがちょっとあなたの情報を知りたいです、もっと教えてくださいって言って家から出させるみたいな感じの方が良かったのかなと。で、当時はやっぱインターネットってスマホがなかったんで、パソコンの広告だとかっていうよりもやっぱこうリアルのチラシ広告の方が反応がいいんじゃないかというふうに判断しました。まあ、実際確かにそうかなというふうに思います。Twitter とか Facebook とかも当時もいろいろやってみましたけど、まあ、2008年の頃は Facebook やってないですけど、まあ、ちょっといろいろやってはみたんですね。あ、でも Twitter、Facebook はスマホが入ってからなんで、それまでか、そのまでですね。いろいろヤフーだとかグーグルなんかの広告もちょこちょこっとやってみましたけど、まあそれはあんまり反応良くなくて、チラシ広告のリアルの方が良かったですね。まあ今だったらまあポスティングとかでもいいのかなっていうふうに思いますけど、地域密着でやっている会社さんだとか、その高額商品を扱っている会社さんっていうのはやっぱリアルな広告の方がいいのかなというふうに思います。で、昔ほどそのホームページとかオンラインの広告が低いわけではないので、今も昔よりかはだいぶ信用度が高まってきてますからね。今みんなスマホを持ってそのオンラインの広告っていうのに抵抗がなくなってきていると思いますから、もちろん ちろん今だったらオンラインの広告もありだと思いますけど、相変わらずリアルな広告っていうのは反応は高いです、はい、やっぱね、あのチラシ広告っていうのはバカにはできない広告媒体だなっていうふうに思います。なんでかっていうと、知らない会社です。で、知らない商品です。その知らない会社、知らない商品をネット広告でポチるって結構怖いと思うんですよね。結構怖いと思うんですよ。ところがリアルで来てたら、あ、ここほんまにあるんやなみたいなこの会社架空の会社じゃないんだなみたいなのが、まあ、ちょっとわかるかなというふうに思うわけですね。太陽光発電だとか、まあ、基本的に高額商品というのは知らない商品が多いと思います。お客さんがそんなに分かっていない商品が多いかなと思うわけですね。で、しかも知らない会社なわけですよ。で、そんなところでオンラインの広告っていうふうにやってもなかなかちょっと反応は難しいんじゃないかなというふうに思います。ホームページに誘導することはできると思いますけど、そのオンラインの広告でリアクションさせるっていうのはなかなか難しい部分があるのかなというふうにも思いますからね、まあ、僕はわざとだからオンラインの広告でもオフラインの小冊子をプレゼントしますみたいな感じにあえてやっているんですけどね。そちらの方が例えば先ほど年齢の効果もあるんですかっていうふうにこともあったように、若い方だったらスマホとかで見れるでしょうけど、ちょっと年配者の方だったら、ね、やっぱリアルな方がいいと思うんですよね。で、若い方でもやっぱりリアルな方がいいんですよ。うん、実際千里さんもどうですか、ネット通販で買うのとリアル店舗で買うのと価格が一緒だったらどっちで買いますか。
リアル店舗ですね。
リアル店舗で買うと思うのよね、はい、例えば洋服のアパレルなんかもそうだと思うんだけど、やっぱり質感とか見たいじゃない、うん、ズボンとか履いてみたいじゃないM サイズって書いてあっても、もしかしてこれちょっときついのかな、緩いのかなとか、その、ね、ブランドだとかメーカーによってサイズ感が違ったりもするわけですよ。はい、だからそういうのも含めてやっぱりリアルな方がいいよなと。ジャケットも含めてね、なんかこれちょっと薄手のやつなんかなとか、ちょっと冬めのやつなん、 冬のあったかいやつなんかなとか、ネットではわからないリアルなのを見たいな、聞きたいなとか、あ、見たいなと思うわけですから、やっぱネットのバーチャルよりかはリアルの方が強いわけですよ。だから僕は、教育するために一番いい方法って一体何かっていうと、リアルで接触するっていう。で、接触もその直接営業マンと会うっていうのはお客さん逃げちゃいますから、そうではなくてお客さんに動いてもらって、で、非対面、対面しない教育の方法が何がいいのかなって言って、僕は小冊子を選びました、はい、PDF ではなくて小冊子、リアルのやつですね。で、封筒で郵送で送るみたいな感じにしてやっていきましたね。そうするとやっぱりなかなかね、反応は良かったのかなっていうふうに思いますし、今も反応いいので、ぜひね、みんなチラシ広告バカにしてやらないっていうんだったら結構チャンスです、やりましょうと、はい、で、チラシ広告ではなくて、例えばチラシがね、読んでる人、いないんだと、若い世代をターゲットにしたいんだっていうんだったら、ポスティングすればいいんですよ。ポスティングの方が効果は高いですよ。はい、ポスティングしましょうねと。うん、チラシ広告だったら一斉にドーンと入ってしまいますけど、ポスティングだったらね、その選べるじゃないですか、どこの団地に住んでいるだとか、ある程度ターゲットが絞れてくるので、それでやったらなかなかいい反応得られますからね。ぜひそういう形でやっていって、その今ね、オンライン広告がわーって言ってますけど、結構アナログ広告もバカにできないですよ。特に地域密着型でやってる方、アナログ広告抜群なんで、ぜひやってくださいねと、うん、全国の通信販売するならオンラインでしょうけど、地域密着でそのやるんだったら、オフラインの広告の方が絶対反応高いですからね、そっちの方がいいと思いますよと。で、最初はオンラインの広告でもどちらでもいいんですけど、僕は教育に関して言えばやっぱオフラインの方がいいのかなっていうふうに思いますから、その太陽光発電の小冊子とか蓄電池の小冊子というのは全部オフラインは、オフラインのやつです、はい、オンラインで PDF で見てくださいねなんてやりませんよと。で、今僕のそのタイムバニッシュの方、売れる仕組みの方で今その PDF で読めますよっていうふうに今やっていますよと。で、なんでそんなことやってるのかと、まあ、PDF でやってるじゃないかって言われるかもしれませんけど、なんでかっていうの理由は簡単で、僕は本出したからですよ。紙の本を出したから、今まで使っていた小冊子っていうのはもうこれは PDF 化にしてしまおうと思ったわけですね、うん、リアルな方は本で売ってるんで、本屋さん行って買ってくださいと。本屋に売ってなかったら、じゃあ Amazon で買ってくださいみたいなそしたらリアルな紙の本が届きますよってことですからね。結構紙の本、僕は結構紙の本が好きなんで、やっぱ紙派なんですね。Kindle も持ってますけど、やっぱなんだかんだ言って紙の方がいいよなっていうふうに思っていますから、やっぱまだまだリアルです。まだまだリアルの方が強いですし、いざお金を払う うっていう段階になった時はデジタルとリアルどちらが強いのかって考えたらやっぱりリアルだと思いますから、まあ、ぜひねその辺はリアルの方をちょこちょこちょこちょこいって全部デジタルでそのやってしまうんじゃなくてねリアルをちょこちょこって入れていくとやっぱそっちの方が強くなりますからね、ぜひお客さんを教育するためにその小冊子っていうのを使ってみてくださいねと。で小冊子を流行活用するんだったらお客さんを動かす必要がありますよと。広告使いましょうねと、チラシ広告使いましょう、まあ、チラシじゃなくてもいいんですけど、アナログの広告でもオンラインの広告でもいいんですけど、とにかくお客さんを動かすっていうのが大切ですよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。